その後、渡郎さんの年取ったお母さんは、ブイブイと糸繰り車を回しては、片目で柱時計を見上げ見上げ、夜遅くまで待っていました。そのうちに、年取ってすすびた柱時計は、しばらくぜいぜいと、喘息持ちのおじいさんのように、喉を鳴らしていてから、長い間かかって、11時を打ったのでありました。いつも11時が打つ頃には、外に車の音がきっとしてくるのでした。今夜はどうしたことだろうとお母さんは思いました。10分過ぎました。まだ車の音が聞こえてきません。お母さんは心配になって、膝から綿くずを払い落としながら、門口に出てみました。良い月夜で、寝静まった家々の屋根の瓦が濡れて光っていました。道はほの字ろく浮かび上がり、遠くまで見えていました。けれど、遠くには渡郎さんの車の影はありませんでした。渡郎さんが夜家に帰らなかったことといえば、今までにほんの数えるほどしかありませんでした。お母さんはどんな時に渡郎さんがよそで泊まったかちゃんと覚えていました。渡郎さんが小学生だった頃、学校から伊勢参宮をした時、二晩、それから渡郎さんが若い衆であった頃、吉野山へ村の若い者たちと一緒に行った時が5番。そしてやはり若い衆であった頃、毎年村の祭りの夜、一晩ずつ出汁の夜番をしに行ったものでした。その他に渡郎さんが家を空けてよそで泊まってきたことは一遍もなかったのです。そこでお母さんはだんだん心配になってきました。11時が20分経ちました。まだ渡郎さんは帰ってきません。お母さんはとうとう決心しました。駐在所のおまわりさんのところへ相談に行ったのでした。おまわりさんの柴田さんは何か事件でも起こったかと、電灯の下で慌てて黒いズボンを履き、サーベルを腰に吊るしながら降りてきました。しかし柴田さんは話を聞いて少し張り合いが抜けました。そりゃまた渡さんが一杯やったんだろうと言いました。でも焦げなこと一遍もございませんもの。あれに限っていくら酔っておっても11時にはちゃんと帰ってきますだがのいと渡郎さんのお母さんは言いました。そして11時が20分過ぎてもまだ帰ってこないのはきっと途中で追いはぎにでも捕まったに違いないと言い張るのでありました。柴田さんはこの収まった御代に追いはぎなどがやたらにいるものではないことを聞かせました。渡郎さんがいつも自分は正体もなく酔って牛に引かれて帰ってくるのだから、今夜は牛が何かの具合で2、30分遅れたのだろう。何しろ牛などというものはあまり時間の正確な動物ではないからとも言うのでした。けれど渡郎さんのお母さんは自分の考えをいつまでも言い張るので、柴田さんもとうとう根負けしてしまって、よし、それでは捜索することにしよう。と言いました。いつも事件が起こった時には村の青年団が駐在巡査の応援をすることになっていましたので、柴田さんは青年団の人々に集まってもらいました。まもなく青年団員は制服を着てゲートルを巻いて棒切れを持って寄ってきました。 青年団員ばかりでなく、他の大人や腰の曲がりかかったおじいさんまでやってきました。実はこのような夜中に人が消えたというような事件は、この村にはもう何十年もなかったのでした。この前、青年団が柴田さんの応援をしたのは、西山のふもとのわら小屋に草焼きの火が移った時のことで、事件は大層簡単でした。しかし今度の事件は、これはなかなか難しいのです。一体どうして捜索を始めたらいいでしょう。すると富鉄さんという大きい花のおじいさんが、いいことを思い出してくれました。それは今から40年くらい前、村の一分商い屋が酒谷まで油かしの仕入れに行った帰り、六貫山の狐に化かされて迷子になったという事件でありました。その時、村の人々は鐘や太鼓を鳴らして山や谷を探して歩き、ついに泉谷の泉の中で桃引きを頭にかむってガツガツ震えながら、これは英雄じゃ、ええ加減じゃと言っている一分商い屋を見つけ出すことができたのでありました。富鉄じいさんはこの話をよく知っていて、細かく説明しましたが、それもそのはずで、狐に化かされたのは自分のことだったのです。富鉄さんの話を聞いてみれば、狐に化かされるということもありそうに思えました。六貫山では今でもよく狐のちらりと走りすぎるのが見られますし、村の中でだって寒い冬の夜更けにはムジナの声が聞けるのですから。またたとえ狐やムジナに化かされないにしても、酔っている人間というものは化かされている人間とあまり違わないというわけです。そこでみんなは鳴り物を持ってきました。金はお寺で借りてきました。お葬式の出る時刻を知らせて回るときに叩くあの金です。太鼓は夜晩が火の用心と言ってはドンと叩くあの寝ぼけたような音の太鼓です。元吉野山参りの先達を何遍もやった亀菊さんは、久しぶりに鳴らしてやろうというので、宝蔵蔵からホラ貝を取り出してきました。しかし一吹き吹いてみて、驚いたことにもうそのホラ貝はシューシューという音を立てるばかりで鳴りませんでした。こりゃひびが入っただがやと亀菊さんは言いましたが、息子の亀徳さんが吹いたら、そのホラ貝は良い音で鳴ったのです。そこで亀菊さんは自分が年を取ったことがよくわかりました。そして年を取ることはアホらしいことであると思ったのでありました。青年団のラッパテ、林平さんは月の光でもピカピカ光る良いラッパを持ってきました。こいつなら三里ぐらいは聞こえるだろうと林平さんは心の中で得意でした。そして男たちは手に手に提灯を持って山に入っていきました。鐘や太鼓は叩かれ、ホラ貝も吹かれました。林平さんはラッパをどんな節で吹こうか迷いました。しかし、狐に化かされた人間と牛を探すのには、こういう節はどれもぴったりしないような気がしましたので、しまいにはただプープーっと節なしで吹きました。すると、けなすことの好きな亀菊さんが、まるで象のおならみてえだと言いましたので、林平さんは気を悪くしました。こんなことを言っても亀菊さんは、実際に象のおならを聞いたことなどありはしなかったのです。みんなはあちらこちらと探し回りましたが、 同じ谷に何度も降りたり、同じ藪に何度も入ったり、同じ池を何度も巡ったりしました。これではまるで自分たちが狐に化かされているみたいだなどと思いながら、みんなは10遍目にまた同じ池をぐるりと回りました。もうだいぶんくたびれていて、ホラガイやラッパはもう鳴りませんでした。時々寝ぼけたような音で太鼓が鳴るだけでした。さてこんなにして探しましたが、渡郎さんと牛は見つからなかったのです。それどころか、みんなのうちで2人の人がどこかへはぐれていってしまったことが分かりました。いやはやです。これではいつまで探していても無駄なばかりか、かえって損というものです。もう池の主が鈍く光っていました。その時、池の向こうの藪で年取ったウグイスが静かに鳴きましたので、みんなはやれ朝になったかと思いました。そこで村に帰りました。